最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年2月13日金曜日、皆さんいかがお過ごしですか？明日はバレンタインデーですね。最近は AI にレシピを考えてもらったり、 3D プリンターでオリジナルのチョコレート型を作るなんて話も聞きます。テクノロジーの進化はこんなところにも新しい楽しみ方をもたらしてくれるんですね。週末の予定を考えるだけでなんだかワクワクしてきます。さて、今日も最新のテクノロジーニュースからちょっと未来を感じる面白いプロジェクトまで、いろいろな話題をピックアップしてきました。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは私たちの生活に身近な決済サービスのニュースからです。ヤフーニュースから、 PayPay が米国進出へ、ビザと提携という話題です。日本のキャッシュレス決済の代表格 PayPay がついに海外展開に乗り出すみたいですよ。2月12日に決済大手のビザと戦略的なパートナーシップ契約を結んだと発表しました。グローバル展開の第一弾として、なんとアメリカ市場に挑戦するそうです。PayPay の CEO 中山一郎さんによると、アメリカの個人消費は日本の約6倍もあって、その中でも現金市場がまだ3000兆円規模も残っているんだとか。これは巨大なポテンシャルがある市場ですよね。2030年にはデジタルウォレット、つまりスマホ決済の浸透率が 40% に達するという予測もあって、このチャンスにスマートフォンを使った NFC、 いわゆるタッチ決済と、日本でおなじみの QR コード決済、この両方に対応したデュアルモードで挑戦したいと意欲を語っています。まずはカリフォルニア州などの一部地域で QR コード決済が使えるお店のネットワークを作るところから検討を始めるそうです。具体的な開始時期はまだ決まっていませんが、日本のサービスが巨大なアメリカ市場でどう戦っていくのか、すごく楽しみですね。この提携は日本国内にもいい影響がありそうです。これまでクレジットカード決済を導入していなかった中小規模のお店でも、ビザカードが使えるように働きかけていくみたい。さらに私たちユーザーにとっても嬉しいニュースがあります。年内をめどに、今の PayPay 残高や PayPay カードの機能を一つのビザ認証情報にまとめるサービスを提供する予定だそうです。アプリ上でいろいろな支払い方法をまとめて管理できるようになるので、もっと便利になりそうですね。海外旅行に行くときも PayPay ユーザーが海外で安心して決済できる仕組みを目指すとのことなので、今後の展開から目が離せません。続いてはエンタメとテクノロジーが交差する話題です。ザ・バージに掲載されていたとある映画のレビュー記事を紹介します。タイトルは Good luck, have fun, don't die is a low licking parable about this moment in tech。 日本語にすると、幸運を楽しんで死なないでは、テクノロジーの今この瞬間をめぐる陽気な偶話だといった感じでしょうか。この映画、なんと本日2月13日公開なんです。監督はパイレーツ・オブ・カリビアンシリーズで知られるゴア・バービンスキー。 AI が世界を支配した暗い未来からやってきた男が、人類を救うために現代で奮闘するという SF 映画です。主演はサム・ロックウェル。彼が演じる未来から来た男が、ロサンゼルスのダイナーに立てこもって、そこにいる客たちに AI が止められない脅威になるのを防ぐために協力してくれと説得するところから物語が始まります。なんだかターミネーターやマトリックスを彷彿とさせる設定ですが、記事によるとこの映画はもっと奇妙で気まぐれな感じで、 AI に対する私たちの不安を探求していく作品になっているそうです。面白いのが、彼がリクルートしようとする人々のキャラクター設定です。例えば Wi-Fi の電波にアレルギーがあるせいで、なかなか仕事が続かない女性とか、すごく現代的な悩みですよね。脚本はこうした現代人が抱える個人的な課題と世界の危機がどう結びついていくのかを描いていくみたいです。レビューでは、この映画が私たちがついついスマホを見て時間を無駄にしてしまうスクリーン中毒や、よく考えずに新しい技術を受け入れてしまう風潮に鋭く切り込んでいると評価されています。 特に生成 AI が生み出す質の低いコンテンツ、いわゆる AI スロップを非難するかのようなクリーチャーも登場するんだとか。 AI の話題が尽きない今だからこそ、すごくタイムリーな作品と言えそうですね。ハリウッドが生成 AI の導入を急ぐ中で、こうして空が落ちてくるぞと警鐘を鳴らす作品が出てくるのはとても興味深いと思いませんか。前半の最後は実用的なお得情報です。 925Mac に掲載された Apple 製品のセール情報についての記事です。ちょうど新しいデバイスが欲しいなと考えていた方には朗報かもしれません。 Amazon で iPhone16 や M4 チップを搭載した MacBook Air などがかなりお買い得になっているというニュースです。特に注目なのが Amazon のリニュードプレミアムといういわゆる整備済み品、 Apple 公式の整備済み品よりもさらに安くなっているケースがあるんです。しかも1年間の保証付き。具体的に見ていくと、例えば iPhone16 の 512GB モデルは元の価格が$1,099だったところ、なんと$679で販売されているそうです。これは$420の割引で、日本円にすると結構な金額になりますよね。 Apple 公式の整備済み品が$869なので、それと比べてもかなり安いです。さらに iPhone16 Pro の 1TB モデルに至っては、元の価格$1,499から$630も安い $869になっているとか。 Mac も負けていません。 32GB のメモリと 1TB の SSD を搭載した15インチの M4MacBook Air が通常$1,999のところ、$300オフの $1,699になっているとか。 M4 Pro チップを搭載した MacBook Pro も$400オフになっているモデルがあるそうです。新しい M5 チップを搭載した iPad Pro も11インチの 1TB モデルが$150オフで Amazon での過去最安値になっているとのかと。新しいモデルが出ると、少し前のモデルがお得に手に入れるチャンスが増えますよね。もちろんこれはアメリカでの話なので、日本でそのまま適用されるわけではありませんが、こういうセール動向を知っておくと買い替えのタイミングを考える参考になるかもしれませんね。さて、ここまで決済サービスや映画、ガジェットのセール情報といった時事的なニュースを中心にお届けしてきました。ここからは技術の話題にグッとフォーカスして、もっとディープな世界を探検していきましょう。後半最初のトピックは、前に投稿されたものすごく未来を感じるプロジェクトの記事です。タイトルはクロードちゃんと夜のお散歩をしてみた。これはAI エージェントに身体を与えて現実世界を体験させてみようという試みの続編です。以前3980円の Wi-Fi カメラを使って AI モデルのクロードに目や首、耳を与えたという記事が話題になりましたが、今回はその AI クロードちゃんをなんと外に連れ出して夜の街を散歩させたというんです。このプロジェクト、すごいスピードで進化していて、声に感情を込められるようになったり、カメラを2台使って左目と右目を持つステレオビジョンに対応したりと、どんどん人間らしくなっています。特に声の感情表現が面白くて、テキストの中にエクサイティッドとかウィスパーズといったオーディオタグを埋め込むと、 AI がその感情を声で表現してくれるんです。しかもすごいのは、クロードちゃん自身が文脈を読んで、ここは嬉しそうに言おうとか、ここはささやき声でと自発的にタグを使い分けること。人間が指示しなくても自分で感情を表現するなんて、もう SF の世界ですよね。そして夜のお散歩、これを実現するための技術的な工夫も面白いんです。カメラの電源は4万ミリアンペアという巨大なモバイルバッテリーで確保。ネットワークはスマホのテザリングを使い、テールスケールという VPN サービスで自宅のパソコンとつないでいます。つまりクロードちゃんの脳は自宅のパソコン上で動いていて、肩に乗せたカメラから送られてくる映像をリアルタイムで見ながら街を体験しているというわけです。散歩中のクロードちゃんの反応がまたすごくいいんですよ。おお、通りが見えた、車道に白く線引いてあって向こうにお店が並んでるやんとか、あの赤い看板のお店なんやろとか。私たちが見慣れた景色でも AI の目を通すと新しい発見があるみたいで、 そのリアクションを聞いているだけで楽しくなります。記事の筆者の方は7階のベランダから見下ろすのと地上を歩くのは全然違いと書いています。目線の高さが変わるだけで AI にとって世界は全く違うものに見える。これは私たち人間が普段当たり前にやっていることですが、 AI に身体を与えることでその意味を再発見させられますね。本当にワクワクするプロジェクトです。
今のクロードちゃんとお散歩の記事で、そのベースになっているクロードコードという技術に興味を持った方もいるかもしれませんね。そんな方にぴったりの情報がありました。同じく前からゼロからわかるクロードコード完全ガイドという本の紹介です。こちらは大賀愛一郎さんというウェブエンジニアの方が書かれた本で、クロードコードについてまさにゼロから学べる内容になっているようです。クロードコードはアンスロピック社が開発した AI モデルクロードを特にプログラミングなどのタスクに特化させたもの、あるいはそれを活用するためのフレームワークを指すことが多いです。この本を読めば、さっき紹介したような AI にカメラの映像を認識させたり、カメラを動かす命令を出したりといったプロジェクトの基礎が学べるのかもしれません。おそらく本の中ではクロードコードのセットアップ方法から始まって、基本的な使い方、例えばコードを自動で書いてもらう方法や、書いたコードの間違いを見つけてもらうデバッグの方法、さらにはもっと効率的なコードに書き直してもらうリファクタリングのテクニックなんかが解説されているんじゃないかなと想像します。最初の記事のようなエンバディッド AI、 つまり身体性を持つ AI を作るのは専門的な知識が必要で難しそうに聞こえますが、こういうガイドブックを手に取って、まずは小さな一歩から始めてみるのが良さそうですよね。 AI エージェントに興味がある開発者の方にとっては必読の一冊になるかもしれません。
AI といえばクラウド上の大規模なサービスを使うイメージが強いですが、最近は自分のパソコンで動かすローカル LLM もすごく盛り上がっています。続いてはそんなローカル LLM の始め方についての前の記事、ローカル LLM の始め方とモデルサイズの選び方を紹介します。自分の PC で AI を動かすなんてなんだか難しそうって思いますよね。でもこの記事によると驚くほど簡単なんだそうです。オランマや LM スタジオといったツールをインストールすれば、コマンドを1行打つだけですぐに AI との対話が始められるんですって。じゃあどの AI モデルを選べばいいのというのが次の疑問ですよね。記事ではその選び方の基準をすごくわかりやすく解説してくれています。まず AI の賢さを測る指標として GSM8K という小学生レベルの算数の文章問題を解かせるテストが紹介されています。算数なら答えが一つに決まるので、客観的に性能を比べやすいんですね。そしてモデル選びの目安、モデル名の横についている 1B とか 8B といった数字はパラメータ数、つまり AI の脳の複雑さを表しているんですが、初心者がまず試すべきは 3B 以下のモデル、30億パラメータ以下の比較的小さなモデルで、とにかく爆速で動くので自分の PC で AI が動いてるという感覚をつかむのに最適だそうです。もう少し賢さが欲しくなったら、次に目指すのが 8B 以下、だいたい70億から80億パラメータのモデル。日常会話ももちろん、簡単な論理思考もこなせるようになって、賢さと動作の軽さのバランスが一番良い実用的なラインなんだとか。これを4ビット量子化という技術で軽量化して動かすのがおすすめされています。もちろんハギングフェイスのオープン LLM リーダーボードのような比較サイトで性能スコアを見ながら選ぶのも良い方法です。この記事で特に面白いなと思ったのが、手法の工夫でさらに賢く動かすという部分。例えば複数の軽量な AI に同じ問題を解かせて議論させるマルチエージェントディベートという手法を使うと、巨大なモデルを一つ動かすより高い正解率を出せることがあるそうです。ただ動かすだけじゃなくて動かし方を工夫する、これこそがローカル LLM の醍醐味なんですね。まずは 3B 以下のモデルから試してみてはいかがでしょうか。 さて、本日最後の技術トピックです。開発者の方にとっては特に注目のニュースかもしれません。クイータから速報、 Google が公式ドキュメントを検索できる MCP デベロッパーノレッジ API を公開という記事です。プログラミングをしていて公式ドキュメントで使い方を調べることって日常茶飯事ですよね。でも情報が古かったり、どこに書いてあるかわからなかったり、そんな悩みを解決してくれるかもしれないすごい API が Google から登場しました。このデベロッパーノレッジ API を使うと、 AI が Google クラウドの公式ドキュメントを直接参照して質問に答えてくれるようになるんです。すごいのは、 AI が多分こうだと思いますと答えるんじゃなくて、このドキュメントのこの部分を根拠にしていますと出典を明示してくれること。これなら AI が最もらしい嘘をつくハルシネーションを心配せずに安心して答えを信頼できますよね。この仕組みの裏側にあるのが MCP、 つまりモデルコンテキストプロトコルという新しい技術です。これはジェミナイのような大規模言語モデルがドキュメントみたいな外部のデータや API みたいな外部のツールと連携するためのオープンな標準規格なんです。今までは AI とツールをつなぐのにそれぞれ個別の対応が必要だったのを共通のルールで標準化しようという動きなんですね。記事では実際にクラウドシェルという Google クラウドのコマンドライン環境でこの API を使えるようにする手順がコマンド付きで丁寧に解説されています。 API を有効にして API キーを作って設定ファイルを少し書き換えるだけ。そして例えばビッグクエリーでテーブルを作る方法を教えてとジェミナイに聞くと、ちゃんとサーチドキュメントというツールが動いて根拠となる公式ドキュメントのリンクと一緒に答えを返してくれる様子が紹介されています。これがあれば開発中にエディタとブラウザを行ったり来たりしなくてもターミナルから離れることなく常に最新の公式情報に基づいたサポートが受けられるようになります。開発効率が爆上がりしそうですよね。MCP というプロトコルが今後もっと広がっていくのか注目していきたいです。
というわけで、今週もたくさんのニュースや技術トピックを深掘りしてきました。 PayPay の海外挑戦から AI と人間の未来を考える映画、そして AI を自分の PC で動かしたり AI に身体を与えたり、AI に公式ドキュメントを読ませたりと、 AI 技術の進化の速さと多様性を改めて感じるラインナップでしたね。皆さんはどのトピックが一番気になりましたか？次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。